それじゃあ平成13年度の問題やっていきたいと思います。まあ、事案としてはですね、ちょっと後ろの板書に書いたんですけども、まず甲が A を平手で叩いていると。でその後にバットを持ち出して A の足を猛打して重傷を負わせると。でその後に、バットで、A の頭部を殴打していると。でこの時点で故意が生じてるんですよね。死んでも構わないと思いつつってありますんで、この時点で、殺意が生じていると。でそして、2段落目のところに書いてあるんですけど、逆上してバットを持ち出す時点以降が、是非善悪の判断力が著しく減退していた、つまり限定責任能力だったってことですよね。だから、2の時点から限定責任能力になっていると、こういう状況ですね。はい、であとまあオツもいるんですけど、ちょっとオツは後から考えましょう。で、まあ最初の行為がね暴行 でその次の行為が傷害と。ただまあ一個一個バラバラに評価しなくてもいいのかなと思うんですよね。まあ、まとめて殺人で評価すればいいと思いますので、殺人一罪でいいと思うんですよね、これね。で、問題なのは、その殺意を抱いた段階では、もうすでにね限定責任能力状態にあったと。これですよね。これをどうするかということですね。で、この限定責任能力状態だっていうことでですね、いわゆるその構成要件モデルの考え方からすると、基本的に限定責任能力下の事故の故意行為を、まあ、道具として利用することはできないっていうことで、そうするとまあ39条2項ね、適用排除できないということになりますね。で、責任モデルの考え方からするとどうなのかっていうと、責任モデルの考え方からするとですね、一連の意思の実現過程って評価できる限度では、39条2項の、ね、適用排除できると、こういうことになると思うんですけども、ただ本件はですね、完全な責任能力があった段階というのは、要するに1の段階なんだけど、この段階では殺意ないんですよね。なので殺意がないので、やはり1個の意思の実現過程、一連の意思の実現過程に見るのは無理があるでしょうね。なのでまあ一応ね、学説によっては完全な責任取ることはできなくないんですよ。どうやってやるのかっていうと、要するにこれ殺意っていうのは故意ですよね。で故意っていうのは責任要素じゃないですか。だから責任要素も全部まとめてですね、その原因行為時に遡らせるんだと。これがまあいわゆる責任モデルの考え方なんですけども、まあ一つの考え方としては、そもそも故意は責任要素じゃないというふうに言っちゃって、行為は違法要素なんだと。でだから責任要素としては、ね、行為必要ないんだと。まあ普通そういう判断取らないと思うんだけど、そういうような考え方を取ると、そうすると別に行為がなくてもね、責任能力だけあればいいっていう考え方も取れるんですよね。そうすると、1の段階では殺意ないですけど、ね、責任能力がありますので、なので完全な責任問うってこともできますが、まあよほど無理しないとね、その結論を取れないということですよね。その今言ったような、その責任要素から一切排除しちゃうっていうね考え方を取りますっていうことを説明しなきゃいけないんで、そんな必要ないと思うんですよね。なのでここはまあ39条2項適用しちゃっていいと思います。であと、まあ、一応この2の、段階ではですね、1の段階では完全な責任能力がありますので、なので傷害致死の限度では、まあ、一連の意思の実現過程っていうね言うことはできるかなと思うんですよね。なので、まあ、そういうふうに言ってもいいけど、ただあんま意味ないかなと思いますね、結局ね。殺人の限定責任能力で39条2項を適用しても、そんなに変わらないはずなんで、傷害致死の限度で完全責任通ってもあんま意味ないかなっていうところがありますね。はい。ということで、結局、まあ、どの見解からもですね、責任モデル取ったとしても、限定責任能力下の、その、まあ、この3の行為ですよね。この3の行為について完全責任通というのはちょっと無理かなと思いますね。はい。で、それから、オツの在籍なんだけど、これは、まあ、いわゆる不作為の共犯になりますよね。で、まず、ここ気をつけなきゃいけないのは、この事例でね、よくあるのが、共同正犯成立って場合なんですね。つまり、まあ、アイコンタクトみたいな場合で、オツについて、まあ、例えば、コウとこう、コウの方を振り返ったら、コウとね、目があったと。で、コウと目があったんだけども、その、まあ、それを黙認してたみたいな、そういう事案だと、アイコンタクトが、アイコンタクト、要するに、目次の意思連絡ですよね。があって、でそれに基づいて共同正犯になるって可能性がなくはないんですよね。ただ本件はそういう事案じゃないと思うんですよね、はい。まあ、一部始終見てたってしかありませんから、コートの間に知れなくないと思うんですね。なので、まあ、片面的共同正犯とかね認めればちょっと別ですけど、そうじゃないんだったら、ここでまあ共同正犯って数字はないでしょうね。であと単独正犯って数字も基本的にありません。行為支配がないでしょうからね。だからまあ補助犯ということになると思いますね。はい。 あ、不作為補助ですよね。でちょっと問題になるのは、今回の事例はですね、項はね10行目に書いてあるんだけども、オツにも暴行を加えてるんですよね。だからこう止めに入ると自分も暴行されるかもしれないから、だからその止めに入るとかね、そういうことができないんじゃないか、まあ、つまり、その作為義務を履行することができない、まあ、容易ではないというそういう言い方ができるかなと思うんですよね。で今言ったような考え方に立つと、まあ、オツは不作為の共犯にならないということなんだけど、ただ、まあ、別に自分で止めに入らなくてもね、例えばどっか誰か近所の人に助けを求めるとか警察に連絡するとかいろいろあると思うんでね。なので、まあ、作為義務の可能性、履行の可能性、容易性というのは認定していいのかなと思いますね。はい、ということで、オツは傷害致死の共犯でいいと思いますね。幇助犯でいいと思いますね。あ、ちなみにオツに殺意はまだないでしょうね。項の暴行を止めようとしなかったとしか書いてないんで、さすがに殺意までこれで認めるのは無理でしょうね。はい、ですかね。じゃあ、回答の方をちょっと見ていきたいなと思うんですけども、ですね、まず河野在籍ですけども、構成要件該当性とかはもう簡単に認定して、でちなみに殺人罪成立するで言い切っちゃっていいですね。どうしてかというと39条2項っていうのは必要的減刑ですよね。39条2項見てもらうと分かるんですけど、これ必要的減刑なんで、そうですね、必要的減刑なので、なので成立そのものはしているわけですね。はい、であとは原因において自由な行為の話を書いてもらえばいいと思います。でここは責任モデルで書いています。で一つの意思の実現過程というふうには見れないということですよね。一連の意思の実現過程とはちょっと見れないというわけですね。はい、ということで、39条2項を適用するというわけです。で、それからオツの在籍ですけど、まずは殺意がね、ないんだっていうことは指摘しておいた方がいいと思います。それから、共同正犯にはならないということも指摘しておいた方がいいですね。あとは単独正犯と幇助いずれになるのかということですけど、行為支配がないので、なので、これはもう幇助ということになります。で、あとは、まあ、作為義務、作為の可能性、容易性、あとは因果性ですよね。この3つを検討ということになります。で、まずね、作為義務の点ですけど、まあもう A の監護権者だっていうだけでね、作為義務認めてもいいのかなと思いますが、まあ、その他にも室内にはコート A の他はオツしかいないということで、A の生命身体の保護はオツに依存する分が大きいということを書いてもらえばいいと思いますね。であとはコはオツに対して、ね、暴行を加えるっていうこともあったけども、少なくとも助けを呼ぶっていう程度の行為は可能でね、また容易であるというふうに言っていてますね。はい、で、あとは結果回避可能性の点ですよね。まあ、単独正犯でいうところの条件関係、結果回避可能性で、幇助犯で言えば、まあ、因果性ですよね。まあ、これも認められると、まあ、助けを呼べば困難になった可能性はありますからね。はい、ということで、不作為幇助、一応最後のね、括弧3のところに書いたのは、不作為幇助の場合は大抵ね、片面的幇助になるんですよね。だから一応片面的共犯も成立するんだよってことは、まあ、書いておいた方がね、いいのかなということになります。はい、よろしいでしょうかね。じゃあ一旦チャプター切ります。